はい、どうも、柏木ちゃんです。というところでね、今回がラジオトークリの第377回、お送りしていきますが、ちょっとね、オープニングもないとこから想像はつくかもしれませんがですね、今週ちょっと1分のみ、30分のみ、で、ほとんどミニ番組という形を取らせていただこうかなと思うわけなんですが、まあ、ラジオ収録のこともね、すっかり、忘れてはいたんですけれども、なんて言うんでしょう、良くないことというか、続くもんで、まあ、簡単に言うと休みがないですね。まあ、ちょっと職場の方でですね、一人、胃腸炎で倒れた方がいらっしゃって、まあ、その分ちょっと出勤しなきゃいけなくなって休みがなくなったっていうのと、まあ、あと年末にかけての、仕事忙しくなってくるんで、非常に。そこのですね、調整といいますか、計画作りをですね、トップというかマネージャー、上司とですね、するっていう時間が僕はなぜか ありまして、まあ、他にもいろいろあったりなんだりで、仕事帰ってくるのも遅いんですね、残業で。で、さらに、良くないことに、先日、どっかり雪が降りまして、何曜日だね、木曜、金曜くらいか。とてつもない、雪。とてつもないっていうことでもないんだけど。で、ただ、今年一発目の雪が積もったにしては、積もりすぎっていうくらい積もってしまったので、原付の方がですね、使えず、私今バス通勤、もしくは下手したら徒歩っていう状況でですね、早く帰ってこれないんです。どうしても、原付だと、まあ仕事終わってすぐ、まあロッカーで着替えて、10分もあれば家に着くんですけれども、バスになれば、まあ結局ね、バスも原付も移動時間的にはそんなにそこまで変わらない。まあ多少は変わるよ。当然ね、回り道もするし。ですけれども、やっぱバス待ってる時間とか、そういうことを考えたりするとですね、まあ仕事終わってから家着くまでに30分はかかってしまうので、そうなるとどうしても時間が取れず。で、朝も早くなってきてるので、寝たいっていう。もうね、なんでしょう。最近も寝落ちの毎日ですよね。あれ、いつの間にか寝てたやっていうのが。ただ、まだマシなのは今起きるから、途中で。途中で起きて、電気消して、パソコン消して寝れるからいいんだけど、これがもう、究極になってくると、電気つけたらもう朝を迎えるっていうことも 出てくるので、まだマシかなっていうところは思ってるんですが、まあそんなわけでですね。ちょっと私今回、喉の調子も悪いんですが、時間が取れそうにないというところで、まあ、時間が取れない一部だけになってしまう分、月曜日のうちに、更新日、予定日にちゃんと、あげようかなということで、大急ぎで収録しておりますが、まあそんな中でもちょっとした話題というか、まあサッカーの話なんかをさせていただきますとですね、まあ珍しく僕ここ最近というか3日くらいね、毎日ツイッターやってたの。1日1回つぶやくだけだけど。ツイッターやってて、まあそこでも書いたんですが、ですね、ジュビロ磐田の山本修斗選手がですね、鹿島アントラーズの方に移籍、完全移籍が決定しまして、まあこのラジオでは何回か、っていうか何回も言ってると思うんですけれども、まあ山本修斗選手、まあ修斗君と呼ばせていただきますが、まあこれ完全に出身、住んでる場所バレるんですけれども、僕ら、まあ IRC メンバーの岩手本部のメンバー、僕とヌタと北松と鍋球の、中学の一個上の先輩と、いうことになりまして、常日頃から見てた方 なので、まあ、ずっと応援してたんですね。僕、鹿島サポーターというか、鹿島ファンで、鹿島を応援してたわけで、J リーグの試合を見るときは、鹿島の試合と、あと、ジュビロの試合。で、ジュビロの試合の場合、山本修斗選手が出てるか、もしくはベンチ入りしてる場合は見る。っていう形をね、撮ってたんですが、今回はですね、山本修斗選手が鹿島アントラーズ移籍と、いうことになりましたので、もう僕としては一石二鳥ですよ。これで、鹿島で大好きな修斗君のプレーが見られるということで非常に喜んでおります。そしてね、まあ、鹿島には小笠原光雄選手、岩手県出身、いますけれども、これで岩手県出身者が2人となって、しかも、小笠原選手は大船渡高校、修斗君、山本選手は、盛岡商業なんですが、監督がね、斎藤監督って、森翔が全国制覇した時に、有名になりましたけれど、同じ監督のもとで、育った選手たちということでですね、非常に来シーズンの J リーグが楽しみになってきたかなと思ってます。で、サッカーで言うとね、もう一つ、まあ、ちょっと話題としては遅いんですが、J3、来シーズンからかな、J3 が発足するわけなんですけども、そちらにですね、岩手からグルージャ盛岡の方が、 まあ、一足飛びで、J3 加盟が決まったということでございまして、まあ、全国大会みたいなのも、で、優勝したのかな？準優勝だったの？優勝したのか。で、それで実力が認められての、昇格ということになったようで。そのね、グルージャ盛岡って結構できたの前なんだけど、正直あんま期待してなくて、ただその東北リーグは結構勝つんだよ。ただ全国行くと一回も勝てないっていうのが続いてたもんで、なかなかこれは難しいのかななんてこと思ってたんですが、それこそね、商業っていうか、グルージャ盛岡には、今年かな？はい、今年確か入団したんですけども、林選手っていう、同じくその修斗君とか、まあ、修斗君の後輩になりますよね、盛岡商業で。斉藤監督の下で教わった。で、浦和レッズに入って、その後、ザスパ草津行って、今年から、グルージャ盛岡に来たんだったと思うんですけれども。まあ、その、元 J リーガー、元っていうか今今度もね、J3 になるから J リーガーなんですけども、加入したりだとかして、なかなかこう戦力が揃ってきたのかなと思ったんですが、まあ、心配だったのは、実力をつけても、グランド？スタジアム大丈夫かと。もうほんと岩手でサッカーやるって言ったら運動公園か、南、岩手に住んでる、盛岡に住んでる人にしかわからないようなこと言ってますけども、運動公園か南のね、南総合競技場みたいな、そんなとこなんだけども、観客多分ね、入って1000人とか、イメージね。だから、本当に大丈夫かよって思ってたんですけども、1000人ってことはないか、さすがに。運動公園の方だと。大丈夫かなと思ってたんです。まあ、なんとかね、その辺もクリアしたみたいですけども、多分 J2、J1 には絶対いけないね。あのグラウンドじゃ、スタジアムじゃって思ってしまうんですが、まあ来シーズン、まあ相当厳しい戦いになるとは思うんですけれども、ぜひとも J2、そして将来 J1 に昇格してですね、まあ、これなんて言うんでしょうかね、完全なる夢ですけれども、J1 に昇格して、グルージャ盛岡に、最後の最後、小笠原光雄選手、山本修斗選手、林選手みたいなのが揃うみたいなね、のをぜひとも見てみたいな、ということを思います。で、ここで、まあちょっとした、まあ僕もついこの間知ったんですけども、そのグルージャ盛岡が、J3、加盟みたいなのニュースで知ったんですが、まあグルージャって何なんだっていうところで、全然見てなかったんですけども、グルージャのジャの部分は、まあいろいろ、ダブルミーニングというか、トリプルミーニングというか、いろいろあるらしいんですけども、グルージャのジャはですね、ジャジャジャから、来てるらしくて、まあ、こちら盛岡の方言でね、びっくりした時に使うジャジャジャですけれども、まあ、ジェジェジェの盛岡版みたいな、ジェジェジェなんだか、ジャジャジャなんだか、よくわからないところはありますけど、まあ、そこも、ある意味含まれてるっていうことらしいですよ、グルージャのジャは。本当かよって思ってしまいますけどね、後付けなんじゃね、今年ジェジェジェ流行ったから、みたいなことも思ってしまうんです。そんなのもあるらしくですね。まあ、ぜひとも頑張っていただきたいなと思います。まあ、そういう意味ではね、独立リーグ、野球の方ではね、独立リーグありましたけれども、そちらの方がね、あっさり なくなったりしたんで、もう野球頑張ってほしいな、なんてこと。野球、サッカーね、頑張ってほしいな、なんてこと思ってます。来年のね、スポーツ、ちょっとまた楽しみが増えてきたかなと。今ね、先週ね、サクさん、ミニ番組で言ってましたけれども、スポーツがなかなかこう盛り上がってくる時期ではない。まあ、野球、サッカーが終わってしまったっていうのもある。ウィンタースポーツのね、シーズンなので、なかなかこう、そっちウィンタースポーツはあまり見ない人間としては、見るスポーツがなかなかないところではあるんですが、来年に向けて、ね、いろいろ妄想を膨らませていこうかなと思います。早速ね、ウィニングイレブンでは、我が鹿島のチームですね、山本修斗選手を移籍で獲得しまして、早速左サイドバックにおいて、まあ、シュート君はね、いろんなポジションできるんですけども、とりあえずサイドバックだろうということで。本当はね、オフェンシブで使いたいんですけども、なかなかこうポジションが空いてない。まあ、楽しみにしたいなと思っております。そんなわけで、本当ね、雪に苦しみながら、お送りしている。クソ寒いんだよ。本当に寒いの。ガッタガタ震えながら仕事してるの。でさ、もうこんなこと言うことでもないけど、仕事職場でね、デマンド警報っていうのも鳴るわけですよ。まあ何かというと、電気使いすぎですよっていう警報ですね。これがですね、ある一定を超えるとですね、来年度の電気量が上がってしまうというので、このデマンド警報が鳴った瞬間にですね、まあ、各部署、まあ、スーパーで働いてますので、まあ、農産畜産、なんだ、水産、惣菜なんかの、冷蔵庫、冷凍庫の電源を切れと。いうのが、そのデマンド警報が消えるまでね、切れっていうお達しが出るんですけれども、まあ、そのせいで、この今ね、朝氷点下5度とかですよ。なんならもう真冬日になるんじゃないかっていうところで、 暖房禁止ですよ。あります？そんなこと。くっそ寒い中さ、でさ、隙間風というかね、まあ、ちょっと作業してるところ、ちょうど入り口の近くというか窓があったりするわけですよ。店内に続くね。店の中に続く。そっからね、ビンビン風が吹き込んでくる中、冷温、暖房もつけず仕事をしなきゃならない。風邪ひくっつうの、この年末大事な時期にって思ってしまいながらね、イライラしながら仕事をしておりますが、ここらでミニ番組行ってみたいと思います。毎回ね、この鍋球の時にね、30分放送してる気がするんですが、ってことは3週間に1回ってことになってしまうんですが、今週も、作さんの作の側やと、鍋球の、今なんだっけ、ウィンディストリートかを聞いていただきたいと思います。どうぞ。
はい、サクさんです。いろいろと限界です。はいね、もうね、あれっすね。はい、まあまあまあ、そんな感じのね、いつも以上に限界状態のサクさんがお送りしますよ。どうだろうな。うん。まあ、あれだね、生きるって難しいね。はい、まあまあまあ、その辺はね、今の間だけは忘れてね、やっていこうと思いますけれども。ですね、私がなんとなく好きなサッカーチーム AC ミランにですね、とうとう、本田圭佑選手が日本代表の、サッカー日本代表の本田圭佑選手が移籍ということで、ね、長かったね。まあ、もちろんね、まあ、今や本田圭佑選手なんて一般の人でも、ほとんどサッカー見ない人でもなんとなく名前知ってるくらいの人ですけれども、ね、結構ね、長かったのよ、ここまでが。本当に。特にね、ネットとかでね、サッカーのニュースをずっと追ってるような感じの人はわかると思うんですけど、まあ、もう何年にわた、何年か、まあ、何年のはまたいだね。すごい長くて、移籍するだの、しねえだの、いや、実はこれ裏では決まってて、もうあれなんですよ、とかって。いや、でも実はクラブ側が、手放さないって言ってるんですよ。でも、他の、イタリアのサッカーリーグのチーム、別のチームからこういうオファーが来てたんですよとか、そういうのがもう、いろいろごちゃごちゃしてて、でも、いやもう、移籍が決まったかって言われた状態でも、もう信頼できないみたいなね。いやもうピッチに、ユニフォーム着てピッチに立つまで信頼できんみたいな状態だったんですけれども、いやーね、やっと決まってくれたかと。いうような感じで。そう、私、まあ、なんでイタリアのセリエA の AC ミランが好きかっていうとですね、まあ結構前からの、一応前々から好きではいたんですよ。なんでかっていうと、まず、ウィニングイレブンで強いからっていうのと、ユニフォームがかっこいいからっていう理由だけで、どうだろうね、大学2年かそこらの時から、まあ海外のサッカーを応援するんだったら、まあ AC ミランを応援するか、みたいな感じで、だったわけですよ。でね、そんな、まあ、メジャーっちゃメジャーだけどね、他の人があんま知らないようなチームではある、サッカーとかにね、興味ない人は知らないチームであったんですけれども、もう今やね、本田圭佑選手という有名選手が、ね、日本では有名な選手が未来に行ってしまったから、もう私の出る幕はないかな、ということでですね、来季からは、イングランドのリーグのチェルシーを応援しようと思います。まあ、その程度っすよ。まあ、でも、ね、ミランのレプリカユニフォーム、2010年かな ?2009 年か10年ぐらいのユニフォーム、レプリカユニフォーム持ってますし、で、ミラングッズ、キーホルダーもつけてますしね、車の鍵に。はい、そんな感じなんですが。で、もう、ね、追っかけの心理ですけどね、なんか有名、自分が好きだった地下アイドルが、なんかメジャーになったから、もう、俺は追わないみたいな感じになってますけど。そう、まあ多分ね、これから AC ミラン好きっていうとね、なんかなんだ、本田圭佑のあれかみたいな感じで思われるっていうか、実際思われたのがちょっと嫌だったんで。いや、俺はちゃんとイブラヒモビッチがいた時から好きだったんだよっていう話したら、いや、意外と最近じゃねえかみたいなね、こと突っ込まれたりもしながらね。はい、まあまあまあ、そんな感じですよ。ね、J リーグの方もね、グランパスがね、いろいろとお察し状態なんですがね。まあ、とにかく、まあ、前もちょろっと言いましたけど、まあ、このシーズンは、まあ、日本の場合はですけどね、シーズンオフになってしまいまして、まあ、ちょっとつまんないとは言ってもね、そのシーズンオフのおかげで、こう、テレビにね、スポーツ選手の人たちがよく出てきてくれるっていうのは、まあ、そこはそこで楽しみではあるんですけどもね。 はい、そんな感じで。そう、さっきもね、ちょこっと話しましたけども、車ですよ。お車の話、ちょっと話ガラッと変わりますけど、まあ、私、日産のティーダーという愛車を乗っておるんですけれども、今ですね、車検に旅立っておりまして、私の車がですね、そんで、まあ、これも前話したっけ、その、今の車っていうのは、その、知り合いじゃねえ、親戚の、うちのおじさんの、私の母親の弟がやってる車屋さんで買ったんですけど、中古をね。で、まあ、そこで、車検もね、車買うときにいろいろお世話になった車検もそこでやろうってことになって、まあ、全部そのおじさんのところで、任せてあるんですけれども、で、ついでにね、まあ、仕事柄、朝早く出勤するじゃないですか。だから、道路とか、凍るんですよ。これからの冬の季節ね。凍るから、スタッドレスにタイヤ変えようということで、おじさんのところに車を預けてるわけですよ。で、まあ、しばしのね、私の愛車、ティーダさんとのお別れなんですけれども、でですね、その間、まあ、代償貸してもらえるんですけど、どんな車が来るんだろうかと、なんだろう、自分ってあれなんですよ。別に車詳しくないし、さほど好きじゃないんだけど、なんかこう、主にイニシャル D、漫画とかアニメでね、人気の、まあ、もう原作は終わっちゃいましたけど、イニシャル D ですよ。あれがきっかけでですね、なんとなく車に興味があったんで、で、せいぜい運転したことある車なんて、教習車と実家というか家の車ぐらいしかなくて、他に。だからちょっと台車を運転するのは楽しみではあったんですけど、まあ多分、まあただね、台車ですからせいぜい、別にそんないい車がね、来るわけでもなくて、どうせ、あれだろうと、なんかトヨタの、古いビッツとか、なんか、それかもっと昔のなんかカローラかそこら辺のだろうとかっていう風に、予想してたらですね、まさかの、台車として我が家に、しばしの間の私の相棒としてやってきたのが、スバルのインプレッサスポーツワゴンでして、そう、初めてだったんですよ。スバル車なんて乗るの。まあ、乗せてもらうことは、まあちょっとなんかね、例えば、こう、知り合いの人に乗せてもらうとかっていうのはあるんですけど、まあ、私の父親は日産で働いてて、で、その、いとこっていうか、まあそのおじさんですね、おじさんのところは結構、まあトヨタ車を別に、あれなんですけどね、全部のメーカー扱ってるけど、基本的にちょっとトヨタが多め、まあ、愛知県っていうこともあってかね、多めなんですけど、だからトヨタ車だろうなと思ったらまさかのスバルですよ。うん。そう、それでね、正直私のティーダっていう車はですね、まあコンパクトカーで、まあ一般に言われるのが、面白くない車っていう、本当にこう走る、もう小回りが効いてよく止まって、で、そんなに車大きくない割にすごい中が広々としてる、その代わりパワーないよみたいな感じでですね、そんな感じの車だったんですけども、で今回ね、貸してもらったそのインプレッサスポーツワゴンさんがですね、まあ乗ってみるとね、楽しいわけ、初めのうちはねまあそれについて後に言いますけど、やっぱね、こう今までと違うっていうか、初めて乗る車に乗るとちょっとね、気分がガラッと変わってですね、いやー、いいわけですよ。でやっぱね、なんかまあ車のコンセプトが違うから、その T だとインプレッサースポーツワゴン比べちゃいけないんですけど、やっぱりね、直線とかで、坂道とか発進がね、すごいスムーズに行くんですよ。結構ね、ティーダーは、パワーがないから、加速するときとか、あと坂道ではもう、露骨に、こう、よたよたしてしまうんですけど、そんなことがなくてですね、すごいよくて、あ、楽しいな、というような感じ。そう、なかなかないですからね、さっきも言ったように乗せてもらうことはあっても、自分の手でこう、ハンドル握って運転することっていうのはないですから、他の人の車をね。で、逆に運転とかしたくないですもん。もし、ね、事故ったりなんなりしちゃうってことがあったらすごい困るんで、運転したことがなかったんですけど、今回ちょっと初めてか。そう、自分の車持って初めて他の車を運転したんですけど、で、まあ今代車になってね、3日目か4日目ぐらいなんですけど、今の状況はですね、もう早くティーダーに戻してほしいと。最初の方はね、なんかこう、普段と違う雰囲気で、どちらかというとその、まあ、ちょっとね、インプレッサスポーツワゴン、まあ、所詮あれですよ、4速オートマチックの、後輪駆動、4駆ではないんですけども、まあ、そういう車好きの人には、まあ、ちょっと地味な人気があるような車ってこともあって、ちょっと脳内イニシャル D が、ちょっとはかどって楽しかったんですけど、やっぱね、車はね、中広くて、まあ、最低限走って、こう、小回りがキビキビ効いて、ブレーキもよく効く、 で、あと中が広い車が一番いいなというあれがあって、まあ、私が結構、会ったことある方はわかると思うんですけど、結構体格ががっしりしてる方なので、横幅もそこそこある方なので、あと単純に狭いんですね。インプレッサスポーツワゴンが、運転席が。で、運転席も狭いし、荷物乗せるとこも狭いし、で、足もゆったり伸ばしにくいし、みたいな感じのがあってですね、まあ、早くもね、やっぱその乗り慣れた車がいいなと。いうようなところですよ。うん。ね、そう。まあ、もともとね、私、願望としては、まあ、今、もちろん今の車で満足はしてるんですけど、やっぱいずれね、こう、でっかいセダンとか乗りたいわけなんですけど、なんか、一旦ね、このインプレッサさんを乗ってからですね、やっぱティーダーいいなっていう、今の車いいなっていうことになったんでね、まあまあまあ、ただね、まあ、これからお金が貯まるかどうかっていうね、もう仕事辞めてえな、みたいな。ような段階ですよ、もうね。うん。そうだね。今年中には帰ってくるのはわかるんだけど、なるべく早く返してもらいたいね。うん。まあ、車検もそうだし、タイヤを変えるっていうのもあるんでね、スタッドレスに。ちょっと時間かかるかもしれないですけれども。まあまあ、なんとかね、頑張って生きていこうと思います。はい、ということで、佐久野川へのお時間でございました。はい、バイバイ。
はいどうも、ナビ家の、ウィンディストリートです。というわけでね、もう12月も中旬ということで、なんていうかもうあと2週間ほどでもうね2013年も終わるということで、早いですね。年末何しようかばっかし考えてますね。まあお寿司を食べて、初詣行こうかなと思って、一応ですね、この2013年作家というものになってからですね、ちょっととある番組の、いわゆるリサーチ、下調べ的なのにやらせてもらってて、その中でね、神社とかをすげえ調べるっていうのがあって、結構神社関連に対する知識が深まってきたのでですね、まあそれである意味仕事をもらってる的なところがあるので、神社に対する感謝の念を込めてね、ここ数年全く行かなかった初詣にね、今年こそはと、今年というか、来年こそは、正月こそは行こうかなと思っておりますがね、まあ初詣行ったりお寿司食べたり、そんな、正月をねしていこうかなと思っておりますが、現状の僕はですね、ライブばっかししてますね。事務所のお笑いライブに、かなり関わらせてもらっているというか、まあやれお前という感じで、やらさせてもらっているわけですけど、まあまあその中でね、今までは結構、下っ端の方で、なんかこっちょこまかちょこまかやってるだけだったんですけど、ついに来年の1月からですね、本当にがっつり立ち上げから企画、本当に、どんな企画やるとかいうのを僕が決める的なライブが、2本ほど立ち上がるということで、ついにね僕もここまで来たかというか、いやそれは冗談ですけど、全然誰でもできるやつなんですけど、まあ半年経ってですね、まあまあまあ本当そこまで任せてもらえるぐらいになったのかなと。まあまあ任せてもらうっていうより、本当そろそろいい加減、あいつ半年間いるんだからいい加減、一人でできるようになってくれねえと困るよ的なね、感じでまあ任せられるライブが2本ほどあるんですけど、まあまあね、基本ね、お笑いライブっていうのは人が集まらないわけですよ。ね、本当ね、これ聞いてる人でお笑いライブ行った人どれぐらいいるんだって、行ったことある人どれぐらいいるんだって話で、まあ行ったことあるって言って本当年に何回とか1回とかだと思うんですけど、お笑いライブっていうのは本当ね、毎日のようにかなりの数が、東京都内だけでも行われているわけで、要するに人が集まらないわけですよ。基本赤字的な感じですね。まあまあ僕何個か、お笑いライブやらせてもらってて、本当にね、本当見に来れば面白いのにっていうネタをする人が何人もいるんですけど、それでも全然集まらない。
まあ、チケット代がちょっと1000円とか、そういうのっていうのがあるかと思うんですけどね。本当に面白い人が、本当に笑うような、笑っちゃう、思わず笑っちゃう。僕も、ある意味仕事として、そのネタを見てるんですけど、それでも笑っちゃう。厳しい目で見てても笑っちゃうようなネタをする人がね、本当何人もいて、もちろんそういう人たちはテレビに全然出てない方たちなんですけど、そういう人たちでも、面白いことをしているっていうこのお笑いライブがあるんですけど、それでも人が集まらない。で、そういう中で、まあ、新しくやる企画のライブっていうのは、まあ、もちろん人が集まらないということが考えられるわけで、今から僕は赤字との戦いですね。どうこの赤字をプラスに捉えるか、怒られないようにするかっていうのを、まあまあ考えてるわけで、来年に向けてちょっと気が重い部分というのがあったりするわけでございますけど、まあまあ、ライブはそんな感じで、テレビの方は特にあんま新しく、まあまあ、ちょっと特番、年末年始特番ちょっとやらせてもらってるくらいでね、特にテレビ、僕が本来やるべきテレビ、やりたいと思っていたテレビの方の仕事はあまりなく、ライブの方はあんまりやりたくなかったライブの方ばっかりやってるという状況で。で、ちなみに同期の、仲間の中に一人すげえライブやりたいって人がいたんですけど、その同期は、ライブを全くやることがなくテレビばっかしやってるという、なんかね、本当きっかけですよね。本当に一瞬のきっかけ。僕もこのライブに入らせてもらったっていうのも、本当にメール一つで、電話一つで先輩から、ちょっと明日あるから手伝いに来ないかなって言ってもらった、それだけの、きっかけで、たった一個のライブのきっかけで、今すごい月な10本ぐらい、ライブやらせてもらってて、で、その時に、誘いに、先輩からのライブやらないかっていう誘いに、を断った同期っていうのは全く、それ以降ライブやってないんで、本当ね、電話一本のきっかけっていうのが大事な業界だなと思いまして、それで後輩がね、入ってきまして、それで、いろいろライブ立ち上がって人足んないとか、やっぱり後輩を育成しよう的な意味で、後輩に今日電話したんですけど、まあ二人に電話して、一人がもう、まあすいません、あんま興味ないですみたいな感じで断って、で、もう一人が、やりたいです、やります、みたいな感じで、いい感じの返事もらってたんですけど、多分もうその断った人には、多分やっぱり連絡もうしないですもんね。ライブ、いくら忙しくても、あの子は断ったから連絡しないなってなっちゃうんで、やっぱ一つのきっかけっていうのは大事だなと思いました。そんな12月を過ごした、ナミケンのハトトリカさんも、終わりです。もしかしたら、なんで一応言っておきます。それでは皆さん良いお年をっていうね、これを言っとかないと。まだね、仕事関連ではあんまりそんな良いお年をって言ってないので、これが初ですね。2013年初、良いお年を。というわけで、ナミケの、ウィンディースリートでした。
はい、サクさん、ナビキューありがとうございました。まあ、残り時間も少ないのでね、さらっといきますけれども、まあ、またしても 意図せずサクさんと話が若干サッカーという意気をついてね、被りましたけれども。まあ、車のことについてはね、僕は全然わからないんですが、まあ、冬道ね、気をつけてほしいなっていうことくらいです。それだけ。で、ナビキューの方に関しては、お笑いライブってね、僕も見に行ったことないです。まあ、岩手でも、盛岡でもね、時々、CM やってはいるんですけれども、あんま、まあ、有名な芸人さん、中途半端に有名な芸人さん みたいなのが来たりして、見たことないですし、あとはあれですね、ショッピングモール、イオンとか、でやってるのは、ちょこちょこありますけれども、それも行ったことないんでね、もしよかったらね、ナベキュー、チケットを買う気はないんで、送ってくれれば、見に行きたいなっていうのは思いますけれども、まあ、チケットくれると同時に、東京の往復の新幹線と、ホテルのチケット、 送ってくれればなと。お金は払いませんというところではありますけれども、まあ、ナベリーもね、来年、もう頑張ってほしいなと思います。というわけで、もう本当に、このまま終わりにしたいと思いますが、次回の、収録更新なんですが、次回はね、休みが金曜日にあるので、20日と21が休みになってるので、そこで撮れるんじゃないかなと。で、23の更新予定とさせていただきますが、23、非常に忙しくなってます。クリスマスシーズンなので。なので、ちょっと更新遅れたりっていうことがあるかも。ちょっと22、23、24、25あたりまではですね、ちょっとしんどい状況になってるので、どうなるかわかりませんが。それとですね、まあ大丈夫だとは思うんですが、年末年始の放送にかけては取りだめ、する可能性がございます。まあ、多分30日月曜日の更新に関しては27あたりが多分休みだと思うので大丈夫だと思うんですが、次のね、年明けてからとか、その辺が取れる自信がないので取りだめっていうことも考えられるので、もしメールありましたらですね、早め早めに送っていただければなと思います。メールの方とご本人もしくはとご本人はyahoo.co.jp の方で送ってきてください。よろしくお願いします。というわけで今回ちょっと30分だけということになってしまいましたが、この辺で終わりにしたいと思います。お送りしたのは柏木夏目でした。